ただいま、自衛隊についていろいろと調べたりしております。何を調べているかというと、まあ、組織のあらましそういったことはもうほとんど私分かっているわけで、何度もいろんなところで申し上げておりますが、私は防衛省嘱託の防衛モニターというものを2年間務めまして、それはあの防衛政務次官、言ってみれば、副大臣にあたる人から直接、あんたやってねって言われて、紙をもらって、防衛モニターになったわけであります。で、防衛モニターってのは何をするかなる役目かと言いますと、自衛隊のいろんな、まあ、その姿生活っぷりとかいろんな活動っぷりを、まあ、直接見て、それをどういうふうに思うかっていうレポートを書かなきゃいけないんですね。で、レポートを書きますと、まあ、大した額ではありませんけれども、お小遣いが出ることになっております。で、それ以外にも様々な特典がついておりまして、まず、自衛隊専門の新聞であります朝雲新聞という新聞がありますが、これが自動的に届きます。で、さらには扶桑社が発行しております、これは書店でも買えますが、守るという、雑誌、防衛専門雑誌がございます。これ防衛専門雑誌なのか、なんかあのコスプレ雑誌なのかよく分からないような、もうほとんどあの軽い情報誌なんですけど、この守る、これが自動的に無料で届きます。で、さらには、自衛隊のいろんな創立記念イベント、そういったものなんかに招待をしていただけます。音楽隊のコンサートなんかも非常に良い席が設定されておりまして、そこにタダで、もちろん大体皆さんタダですけど、行くことができると。で、あとはですね、自衛隊のその、まあ、駐屯地の創立記念イベントだとかで、実はね、一般の方はあまりあの縁がないと思いますけど、食事会というのがあります。で、これはあの自衛隊の幹部ですとか政治家ですとか地元の名士なんかが集まって、その自衛隊の、まあ、食事でもかなり豪華なやつですよ。それが出ましてね、それをこう喫食、自衛隊では喫食って言うんですよ、喫食することができるとですね、そういうようなものなんですけれども、まあそういったことで、私はまあその時はあの九州ですから西部方面隊の防衛モニターとして、活動をまあいろいろと見てきたと、そんなことでございます。その話からお送りしていきたいと思いますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私、榎木田新右衛門と、
ああ、やっぱりあれですね、なんか あれは行きたかったですね、給食会。
はい、
給食会っていうのはね、とある事務所にもね、もちろんハガキが来ておりまして、
さすがやっぱり議員先生のところには喫食会のお知らせが来るんですね。
はい、もうあれね、めちゃくちゃ行きたかったんですよ。
そんなあの左派の極左の、言ってみればあの日本国を破壊しようとまで考えているそんな集団でもやっぱり自衛隊は招待する、さすがですね。
すごいですね。いや、でやっぱりね、あの自衛隊があかんとかね、そのなんか言ってたらしいじゃないですか。でも直接聞いてないですよ。ああ、言ったんでしょ、暴力装置だと。
あの当選前ね。
はい、でもね、実際に批判するんやったらね、はい、1回でも行ってね、はい、訓練見てね、うん、お話ししてね、うん、そっから批判したらどうですかと、うん、思うわけでございまして、
それはもっともですよ。
行きたかったなーって思う今この頃ですね。前島です。
はい、続いて
ケルトミエです。
そして、IBB 九州はこの方です。
平上優子です。
木田さんはもともと自衛官だそうですけども
違いますよ。
どんな活躍
何言ってるんですか、勝手にもう作らないでください。
陸海空とありますが、行くとしたらどれがいいですか。 空に行って、空に行って何しますか。
え、空って空ですよね。
他にあるんすか。
ああ、空き駐車場かもしれないです。
え、空き。ああ。
前こと言うね。
空室ありますみたいなね。で、真面目な話、何をしたいですか。
え、だってあまりよくわからないんですけど、はい、どういう仕事をなさってる人たちなのかが、
はい、
スクランブル発進とか、
空で飛んでる人しか私は言
えない。空で飛んでる人。そう、ウルトラマンとかスーパーマンの類ですか。空を飛んでる人。ええ、
いやだってそうでしょ。
いや、ちなみに
海の人。
いや海は海の人。いや、この子供は海人の子じゃ。緑の髪の毛をしておる海人の子じゃ。今のはあの海のトリトンからの引用でございます。ちなみに海も陸も空も全部空、ね、空飛んでる人はいるんですけど、それぞれ。
あ、だから そこの分かれ目が分からないんですよ。どういうことで空って呼んでるのか。
どこにしろこうも使うですよね。
そうそう、だから基本的に持ち場がどこかですよ。海の上を持ち場としてるのが海上自衛隊で、まあ陸上、その地面ですよね、地面の上で、を持ち場にしてるのが陸上ですね。で、空ですよ。空で戦うのが航空自衛隊というふうに考えてくれないです。
うんうんうん、
ただ、まあ、もちろんそれぞれ重なってる部分はあるわけで、うんうんうん、まあまあ、それを細かいことをいちいち解説していくと時間がいくらと足らないんで、以上でまとめておきますけど。
だから、非常にパイロットが多いってわけじゃないでしょ。
だから例えば航空自衛隊っていうのは基本的にまず偵察任務がありますね。飛行機で偵察をする、うんうん、でそれと飛行機で迎撃をする、うん、わかります。飛んできた飛行機を撃ち落とす、あるいは追い出すってことですね。で、であとは爆撃っていうことがあります。空から爆弾を落とすとかミサイルを撃ち込むっていう、そういう攻撃、これが基本的なスタイルです。それともう一つ重要なのは、空から飛んでくるミサイルを撃ち落とすっていう業務もあるんですよ。だから例えば有名なアメリカでパトリオットと言われてました。なぜか日本ではペイトリオットになるんですけど、まあ発音がそっちが正しいからなんですけど、このペイトリオットは、航空自衛隊の持ち物です。ですから地面走ってくるんですよ、そのミサイルの、部隊が。でもそれは航空自衛隊がやってます。で、海上自衛隊は基本的に軍艦が出てきまして、軍艦で物を運んだり、あるいは潜水艦で、敵の船を見つけたり、やっつけたりで、あるいは護衛艦で、それで、まあ、護衛艦の中にもいろいろあるんですけども、フリゲート艦、駆逐艦、そして巡洋艦とあるんですけど、まあそういうそれぞれの任務で敵の船を追っかけたり追い出したり、あるいは沈めるというような、あるいは空から飛んでくるやっぱりミサイルを撃ち落とすっていう業務ももちろんあります。まあいろいろですよ。
まあでも広瀬さんのあれじゃないですか、エアフォースかなんか入ったんじゃないですか。
え、
エアフォースファンですか。
エアフォースファンですか。ええ、木田部さんが、
はい、
何をするんですか。この人が CA をするんですか。CA をキャビンアテンダントを。
キャビンアテンダント、エアフォースじゃない、あれじゃないですか、塗料をぶわっと空にぶちまくやつ。
塗料ぶちまくやつ。
はい。
あ、何あれですか、ブルーインパルス
の。あ、ブルーインパルス。そうです。エアフォースちゃいますわ。
キラリさんがブルーインパルスに乗ったら、もう変態は全滅だと思いますよね。またお話を進めていきたいと思いますけども、お便りいきましょう。大分県別府市からいただきました。54歳、団体職員、ラジオネーム宇宙客船オリアナ号。
ありがとうございます。
たたたた、大変です。テレビ CM、 テレビ番組の CM の挿入タイミングでクレーム殺到とのニュース、確かにいいところでぶった切られるとムカつきますが、昔よりテレビを見なくなった今、 CM そのもの自体の立ち位置が微妙になっているのかもしれませんというお便りです。これ何が起きたかというと、7月20日、今日ですね、これね、これ今日いただいたんですけど、放送された週刊フジテレビ批評という、フジテレビの自分の番組を批評するという見上げた番組があるんですけど、これで視聴者から CM のそのタイミングが最悪だったというご意見が紹介されたそうです。で、これは7月14日に放送されたオールスター合唱バトル2024夏3時間スペシャルという番組があったそうで、これに対する20代の男性視聴者からの意見だったと。 で番組内容は大変満足したが CM のタイミングが最悪だったということで、番組側が満点が出る予告をすることによって暫定1位であった、まあ、誰かの敗退を決定づけ、レースのワクワク感を損ねる演出となっていた。そんなことをしなくてもみんな最後まで見るし、誰も得をせず損だけする演出にうんざりしましたと厳しい言葉で批判したそうです。まあ、言ってみれば CM に行く前にもう要するにあの1位が変わっちゃうってことを見せちゃったってことでしょ。これバカですかこれ。
いやでもね、そもそもなんですけど、はい、もうそんなテレビの番組ってスポンサーが作ってるんで、
はい、
あのそれで文句言うんやったら見るなっていうのがそのあの、
そうじゃなくて CM を入れるタイミングの問題ですよ。
いやそれも含めてですよ。
ああ、いや僕はやっぱりあのやっぱ次の CM の後に、はい、どんなのが起きるかってワクワクさせて待ち構えさせておきたいっていうふうに作るのが演出家で、はい、なぜかというと今前島君が言ったようにスポンサーあっての番組であるならば、はい、CM もぜひ見ていただかないと困るわけですよ、はい、となるとなんか CM を見たくなくさせるような演出っていうのが結構今はびこっていて、例えば山場 CM って言うんだけど、
あ、
ね、これからこっち面白くなってくるなと思ったところでいきなりバーンって切って、であのそこのなんかちょっとフラッシュだけをパッて見せて CM に行っちゃうとかって、しかもだらだら長い CM があるともうそこの CM のスポンサーのあのなんか商品とか絶対買いたくないと思うんで、でなんかねイメージを下げるんですよ、あのスポンサーので、あこの番組を提供してくれたこのスポンサー偉いわと思わせるぐらいの演出をやるっていうのが民間放送のディレクターの職分だと僕は思ってるんで、偉いんだ自分ではでもだから、それが最近はどうもね、CM すらなんかこう存在に扱う番組が多いような気がして、でなんかやけくそで作ってるような気がするんだよね。であの YouTube なんかでも CM 入るじゃないですか。
そうですね、
あれはまた機械的にやってからここで入れるかみたいなところはあるけど、まあまあね、テレビっ子の木田上優子さんはこのテレビ CM のこの挿入タイミングについてどういうふうなご意見をお持ちでしょうか。
いやまあそういうの前からでもありましたよね
ありましたよ、
タイミングが悪い、
ね、悪いのとかだらだら長いとかね、
でね、ちょうどいいところでね、また伸ばし伸ばして次に持っていく
とかね、うん、例えばほら、プロ野球とかでも、あの普通の試合じゃなくて、例えばあのワールドベースボールクラシックとか、うん、なんかその国際試合みたいなやつですっげえ視聴率のいい時なんかに、うん、もうなんか詰め込んでくるでしょ、なんかあのイニングが変わった瞬間に、それで詰め込むだけ詰め込んでるから、CM が開けた時にはもうすでにヒット打ってたりしてね、もう、おいおいおい、なんでこの展開はみたいなことがあって、で、昔に何回かあったんですよ、景気がいい時は、なんとですね、スポンサーがですね、CM を流さないという選択をすることがあったんですよ。
あ、これあのスポンサーでお送りしますだけってこと
ですか。いやだからあのこっからはぜひ最後まで見ていただきたいので、あえて CM を挿入しませんと、でそういうやり方もあるし、例えばその野球なんかでは特にそうだけど、ぶった切りたくないから、もう変な CM を流さずに下にテロップだけ出すっていう、で朝日放送なんか取り上げ、あの例えば、夏の甲子園なんかで、NHK と朝日放送で両方でやってるじゃないですか、はい、特に近畿地方は、はい、なんであんな高校野球みたいなクソみたいな野球を2つのチャンネルでやらなきゃいけないのという批判は私の中にあるのは置いといてですよ、で NHK は CM 当然入れませんわね、入れませんから、ずっとイニングが変わった後もあの変わってる最中も、あの解説のなんかつまんない人のなんか解説を聞きながら下手くそな実況を聞かなきゃいけないじゃないですか、地方局から応援できたやつね。で事実そうですからね。それで ABC の場合はそれなりに、まあ、あの頑張ってますけど、で CM 入れないから、あの客席映すじゃないですか、イニングの代わりの時は、客席映して下にあの広告出すんですよ、あれは僕はいいと思いますよ。だからああいうやり方に変えりゃいいのにというふうに思いますね。だからその点では朝日放送僕は買ってます。まあ朝日放送からもギャラをいただいてますんで最近は
文句言えないですね。
文句言えないです、僕はそういう忖度はするんです
まあでも大事なのはどっからお金がもらう、どっからお金出てるかっていうのを、まあ、まず皆さんにお伝えして、でその上で発言するっていうのであれば、それはもうあの NK さん忖度して してるなっていうふうに、
は
い、
私は正直ですからちゃんと今言ってます、ま
あ、一番ね悪
いたったの7000円ですけどギャラいただきましたから笑っちゃうほどの7000円でしたけどね、ちゃんと振り込まれてました。
まあ、あれですよ、一番ね、立ち悪いのは、はい、なんか、もらってませんと、お金足りませんと、お金くださいと、とか言いながら、はい、お金ないアピールしながら、はい、実はもらってるみたいな。
がっぽり。がっぽりな。がっぽりらしいですね
あそこにつなげるつもりはなかったんですけど
いやいやいや
でも俺一番タチの悪い
だんだん前島君も慣れてきましたね悪の顔にだんだん変わってきましたね
まあねだから榎田さんの場合は成功法だと思いますよだから、はい、ちゃんともう忖度せざるを得ないんやっていうことを皆さんにお伝え
したただ今のは忖度じゃなくて正直に朝日放送のやり方が正しいと思ってるからいいと思ってるので今申し上げただけでだから他局でもそういったことはやっているんだったら別にそれでいいと思いますよ、うん、だから、うん、まあもちろん商売ですから CM 入れなきゃしょうがないんですけど、うん、でもねスポンサーの側も自分の会社のイメージを上げるんだったら、うん、そこに例えば15秒っていうそのスポット CM の枠をフルに使わなくてもいやいいもう下にテロップ出してくれるだけで十分っていうような感じでそれで番組を応援してますとかってやれば逆にスポンサーイメージ上がるんですよ、うん、だからそういうようななんか今でもないねCM で本当に直接的に物を売ろうとか、うん、そういうテレショップ的なねものは多いけどその企業イメージを上げようっていうような CM なんて本当に、まあ、不景気だからですよこれ
ていうかそもそもなんですけど今テレビ見てる人まあ年配の方ですよね
まあ基本的にそうですね
その人って例えば高齢者の方とか、うん、テレビってどっからお金出てるかって分かってるんですかね
まあ大体は分かって
る
んでしょうね
なんかテレビのそのテレビ局の収入ってどっから出てるんですかね聞いて、うん、そのスポンサーとかその CM とかって答える人がいるのかどうかっていうのは、う
ん、あで放送局の収入源の一番でかいのは CM じゃないんだぜ、はいはい、
えちゃうんすか、
うん、不動産取引だぜ
え
民間放送局はみんな不動産取引でなんとか会社を持たせてんだぜ
すごい
だから必ず各放送局がなんとか住宅店ってやってんじゃん、
はい、
住宅展示場とかっつって、
はい
あれは土地転がしだぜあれが一番動く金がでかいんだ、
うん、めっちゃ悲しいですね
だから自分たちの土地を転がすための宣伝媒体として自分たちの放送局電波を使ってると考えるのが一番正しくて、それができない会社はみんなダメになってるんですよでいずれだからその土地転がしもそのうち限界を迎えるでしょうから放送局は必ず潰れていくこのだからそのビジネススタイルをその変えていかないと必ず潰れる会社の一つ、
まあ、もう CM の総額は YouTube に越されてるらしいですからね
いやもうそうですよだから例えばトヨタなんかはもうテレビ CM よりはネット広告の方に力を入れているわけでまあどんどんどんどんそういうふうに変わっていくでまあ、この今回のフジテレビのこの一つはまあ警鐘を鳴らしてるのかもしれないですけどまあ痛いですな、うん、でしかもその流れる CM がまたねそのまあゴールデンでも普通にテレショップとか流れるじゃん、うん、もうなんかやっぱり夕方の再放送ゾーンだとか朝の番組のゾーンだったら分かるんだけどゴールデンはやっぱりそれなりのナショナルスポンサーっていうかその全国規模のなんとか電気とかそのなんとか商事とかなんかそういう大きなところが並んでないと本当は良くないんだけどそれがもう崩れてしまって普通に夜の番組なのに夢グループが出てきたりするわけですよ
いいじゃないですか別にいいじゃないですか
この豪華な番組を見てる途中でパッて皆さん今日ご紹介するのはこの DVD がっていうもうゾッとしないかあれを見て
でもあれじゃないですか普通 のテレビの番組見るより夢グループの CM 見る方が面白いです
いやてか俺思うけども夢グループが番組やった方がいいんじゃないか
と思います
ねほらジャパネット高田がチャンネル作っちゃったじゃない、はい、BS でやってるじゃん、はい、もうこれからね夢チャンネルを作ってほしいね
多分ねそっちの方が視聴率されると思うんですよ
いやだって夢チャンネルっていうか夢グループにあんだけタレントがいるわけだからあいつらがずっと朝から晩まで出てくれるわけだろ
だってあれその定額ですもんね定額とか夢グループは月給制ですから、ね、
そうそうそう、はい、だからまず朝はこう「おはよう狩人」とかって番組があってね狩人の兄弟がすごい仲が悪いっていうのを朝から見るわけですよ会話が成り立たないっていうでその後こう小林明が出てきてずっと悪態ついてるって最近のテレビはダメだとかっつって おい、おいで、あと、あの、ここの絵由美子とか出てきて、もう俺は見るね。もう。で、何、あの、朝岡恵とか、ね、あの、ああいう、あの、まあ、昭和のアイドルが、こう、痛々しい姿を、あの、見せつける番組とか、もうそういう、これはいいでしょう。
ね、なんか、あの、その、
で、その途中に社長が出てきて、またあの意味不明なデジカメとか安っぽいパソコンみたいなやつあのとかをこう売るという
あの、ね、テレビショッピングの何がいいかって、うん、売ろうとしてるのがもろに分かるからです。
まあそれはまあ いいかどうか、
例えば普通の番組とかで、はい、なんかあのコンビニの新商品が出てそれをさりげなくなんかあの芸能人がね
これ好きなんですパブリシティ番組ね
とか食べたりとかね、はい、腹立つのそれ見ててね、あので食べたら大して美味しくないとかね、まあ、もろじゃないですか。あけどあのテレビショッピングってもうそれはテレビショッピングっていうぐらいですから、はい、売るわけじゃないですか、はい、それはどんな商品でやろうともう売ろうとしてるのは分かるから悪意がないんですよ、
う
ん、
いやそうかな
あのね悪意を感じないというかその何やろだから、ね、さっき榎田さんが言った、はい、あの朝日放送が7000円もらってますみたいな、はい、あのそれと同じで、はい、あのそういうある意味開き直りというか、はい、あのそういうのがあるから、はい、あの安心して見れるっていうのが、はい、まあ一個メンタリティーのその
ね、多分ね朝日放送はね、はい、そのね倍は出してると思うよ。え朝日放送さんはその倍を出してて俺搾取されてるんだなそういうの途中に入ってっからあのエージェントが、
はい、ああ、はい、ってことは
だから直販だったらもうちょっとギャラ良かったと思うけど、ね、
でも言うて搾取率 50% ぐらいとかじゃないですか多くて
そんなもんじゃないの、
う
ん、
まあでも1万4000円ぐらい
多分それぐらいだと仕事としてはね、まあ一応そんなことを申し上げておきたいと思いますが続いてのお便りは神奈川県鎌倉市からいただきました38歳和風パティシエラジオネームキラ姉さんの下僕
ありがとうございます
ありがとうございます。
兵庫県の斉藤知事の日頃からの言動が問題視されています。一部報道によるとこの斉藤知事はパワハラ疑惑について今月7日に死亡した元兵庫県の西播磨県民局長が残した陳述書で、知事室における協議時には気に入らないことがあると机を叩いて怒ったり激高することは日常茶飯事で、政策会議メンバーなど主要な職員にとってはいくらでもまあその経験があるはずですなどと指摘されていたそうです、うん、アンガーコントロールできない人なんですかねということでいただきました。できないんでしょう多分、
まあ、でもね斎藤知事に関していやそれは何人か亡くなってらっしゃいますけど、
はい、
あのちょっといろいろひどいのを見てきましてね、うん、あのそのテレビでその取材とかされるわけじゃないですか、
はい、
でまああの囲い込みとかね、まあ、あのまあ自分でも言った種ですけど、
うん
まあ答えたりとかしてるわけじゃないですか、
はい、
まあそういう意味で教鞭しないだけまあまだあれかなって
だから教鞭でしょうあれは
教鞭なんですかね。
例えばもう私は県民の何万票という負託を得て支持になっているので、はい、これを全うするのが私の責務ですって言ってるけど、
はい、
そんなあの県民はそんなパワハラやろうとは思わずに投票してるわけですから、はい、やっぱそこの部分ではもうそれ通常しないというふうに吉村知事が言ってますよね、はい、大阪府の
まあでもあのほらどっかのね大阪のどっかの空でもねそんな吊るし上げやろうと思ってね入れてないわけじゃないですか。
ええ、
はい、
まあだいぶレベルが違いますね。
あのだんまりじゃないですか。
はい、あだんまりよりはマシだということ
です。あそうです、はい、まああの本当にあの、まあ、底辺の
そのひどいものを基準にしてみればみんないいやつになってくるし、
ね、そうなんですよ。だからね、はい、あの不思議とね、はい、あの斎藤知事もね、
はい、
あの
まともに見え
るんですけどね、はい、あのなんかその心の底から責めれないっていうかねああ
もっとひでえやつを見てきたので
そうなんですよね。そのこれは
それはあなたの病気です
これあのねこれは
心の病です
それは本当にあの悪口とかなんでもなくて、
ええ、
本当にそう思うから
ああそれはちょっと治療が必要だと思うんですね。
ちょっとね、ええ、あのその基準がね、
ええ、
相当緩くなってるじゃないかなってちょっと自分の危機感を覚えてるんですけど
それはいかんそれはどっかでちょっとリセットせないかんと思うんですね。まあ少なくともこの、 あの知事は例えばそのいろいろ音声ももう出てますけどそのワインをあのもあの持ってこいだろうなんだろうとか話とかいろんなのが出ててどうもおねだり体質とそのパワハラ体質はやっぱり染みついているようで、でまあそういう人なんでしょうね。でまあ怒るんですよ。 で私もねその、まあ、どこ の, あの会社とはもちろん言えませんけれど、うん、ちょっとだけ関わった、うん、まあ1ヶ月ぐらいですかね関わった会社がありましてね、うん、そこはすごかったですよ、うん、もう朝ね、うん、あの社長室から社長が飛び出てくるんですよね、うん、でそこにそのフロアは幹部スタッフしかいないですよ会社の、うんうん、で私も一幹部の一人みたいな感じ、うんまあ、広報担当の、うん、まあまあ、任を担ってたんですけど、うんうんうん、でまあ朝礼が始まるわけですけど、うんうん、怒ってんですよその社長が、うんはい、でわわわわ怒ってるんですけど、うん、誰に怒ってるかというと、うん、そのフロアにいる人じゃないものに対して怒ってるわけですよ。そのまあ各いろんなその現場の事業所があって、うん、それぞれのその末端の仕事がなってない売り上げが低いとか、うん、そういう話になるわけですけど、うん、わわわわ怒ってるんですけど、うん、我々にその怒られてもどうしようもないわけですよ、うんうんうん、でもそれずっとそのともかくそのわわ怒ってるのがこうひとしきり怒りきって終わるまで待っとかなきゃいけないわけですよね。でこれが長い時だと1時間ぐらいあるんですよ。ええ、それであのその間話聞いてる時、まあ、みんなその直立不動で立って聞いてるんですけど、で一人若い女性のやっぱりスタッフが途中でぶっ倒れましたね。ええ、でぶっ倒れたんでまた大丈夫かっつって、まあ、それで、まあ、あのちょっと休ませたりしてそれでもまた続くっていうのでなんだこれだと思って、ああこういうのってのは、まあ、指揮官としてはあまあちょっとこれはあの最低レベルの指揮官だなと思って見てましたけどね。ええ、まあ私は短い付き合いでしたからもう別にいいんですけど、うん、そこでずっとお仕事なさってる方なんかは大変だろうなと思いましたね。だからその理不尽ですよ、その何か知らないけど怒ってるっていう、そのもちろん局面としては怒らなきゃならない局面もあるかもしれないけれども、それができてなくて述べず幕なし自分が気に入らないからって言って怒ってたらそれはもうダメで、だからそうまさしくこのお便りにあるようなアンガーコントロールというのが全くできないという、まあ言ってみれば30数年前の榎田信也もんがまさしくこれですね、アンガーコントロールができない人だったんですよ。もうすぐ怒ってましたから私、なんだそれ、なんなんだよそれとかっつってこう椅子を投げるとか、もういろんなものを投げるとか、もう本当蜷川幸雄か榎田信也もんかと言われるぐらいのもんですよ。だからもうあの時はもうミスターパワハラだったんですね。もうハラスメンターでしたねその時は。でそれが良くないということが分かって、うんうん、その自覚するきっかけがあって、うんうん、でああそれは確かに俺はひでえことをしてきたなと、うんうん、でそれを自覚したのが30前半32、3だったと思いますけど、うん、で一回それはもう絶対にやるまいと思って、うん、怒らないと、うんうん、怒る局面じゃもちろん怒るけど、うん、基本的に怒らないっていうことで、うん、そのまあ何ですかね、うん、その本当にアンガーコントロールができるように訓練を僕はしましたね、うん、でだから基本的にあんまり私は怒んないんですよね、うん、怒ったふりは得意ですよね。もういつでもできますけどね、こう竹中直人さんみたいに顔が笑顔で声だけ怒ってるみたいなことできますけど、なんかそういうようなことで、普段怒らない人が怒った方が効き目あるんですよ。まあその点毎日怒ってる木田上優子さんなんですけど、本当にね、
なんか毎日怒ってるから何を振りたいんですか。
いや周りの人大変だろうなとか思って、
いや大変も何も怒ってないから、
なんかね、職場が変わったということでなんか声が明るくなったという評判の木田上優子さんなんですけど、最近はどうなんですか、はい、怒ることはなくなったんですか。
怒ることはなくなりましたね。
おお、よかったですね。
ああこれで熊本県民の命が一つでも救われるとですよ本当に、これであの TSMC も安心して進出できると思いますけどもね。
意味が分かります。
安全保障がね、
安全保障がね、はい、いや
ね、ひかるさんお酒が入るとね、あそうございますからね、
もう目が座りましてね。 いやこうねこう、ま、あの前島君はこうあの怒ることはないですかね。
怒ることはほぼないですね、
イメージ的にね。
あの吊るし上げられた時もあのなんかそ逆切れしてあのみんなはこうあの投げ飛ばすというそういうあの合気道の技を使って全部ひっくり、あの全部ひっくり返せばよかった
んですよ。いやいやそんなね、自分はそのあんま争い事は好きじゃないんで、ね、ただその
あの瞬間にあの電話の一本も俺にくれれば、うん、面白いものを見せてやりたけどね。もうあの多分5分であそこまであのあの我が迎撃隊はあのここからスクランブル発進できますんで5分であそこの2階が修羅場になったと思いますよ。
兄貴です。
いやいや本当にあのあらゆるものを投げ飛ばしてたと思いますよ私。あの血は見たと思います。確実に。でそれで逮捕されるでしょうけれど、その代わり向こうはだって黙っちゃう、まあ、あの普通じゃいられないでしょうからね。事件化させてえらいことにしてやったと思いますけどね。その準備はいつでもできますけどね、やろうと思えばね。
平和主義者なん
だ
よね。
いや私はあれですよ、基本的に憲法第9条を守ってるわけですよ。ただしあのあれですよ、まああの安全保障としてですね、まあ、同盟国が攻撃を受けた場合には、そこの、防衛業務に、当たると
集団自衛権の発動、
集団的自衛権の発動です。もうそういうことです。それはもうそういうことになっとるんです。まあどうなんですかね、この斎藤さんももうさすがに守りきれないと思いますけどね、ここまで来たら。もうどうしようもないですよ。これはもう一刻前にやめた方がいいと思いますけどね。
そうですね。
でここに出てきてその謎のあの何ですか、あの牛タンクラブという人たちが、これが何なんだろうというね、ちょっともうちょっと暴いてほしいですよね、週刊文春に。そのもともと何ですか、阪神淡路大震災の時に宮城県から派遣された、職員がいて、それのそのまあ末裔というか残党みたいなのがいて、それがそのこの現在のその斎藤知事の周りのその取り巻きになっていて、でその人たちがこのあの自死なさった、西播磨県民局長60歳の男性を吊るし上げたという話が出てますよね。だからまあ
まあまあ、ごくのどっかの誰かさんと一緒に共同、あれ共同で党でも立てたらどうですか。あれそうじゃないですか、
これなんすか、大阪吊るし上げの会とかやりますか、なんか
関西の方がいいですか、
関西吊るし上げ党っていう、叩き潰してやりますよ。吊るし上げてやりますよ。ということでございまして、ひとしきり笑ったところで一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
こちらは岡山県岡山市からいただきました、49歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとう
ございます。
ちょっと相談なんですが、8歳の娘の宿題を見てたんだけど、この問題ってどうしたらいいかわかる？というツイートがあったと。で算数のテストの問題、まあ8歳ですから小学校3年生ぐらいですかね、画像が添えられておりまして、2問ここに設問が出ておりまして、1問目は0割る8イコール、これを解けって言うんですね。2問目が18割る0イコール、 ちなみに1問目の答えはこの 0÷8 は0だとすぐ分かりますが、2問目が難解です。でこの投稿された方は18÷0を答えなし、答えが見つからないとその娘さんは提出したそうです。そしたら先生にクエスチョンマークがついて、さらに0だと答えは、で割り算に0が入ると全て0なんだと、でこれで本当にいいんでしょうか、割れませんよねと疑問を投げかけたと。でこのツイートは数万回リツイートされて大きな話題を読みました。でいろんなところがこれを調べましてね、でその一つは文部科学省の教育家庭科っていうところに問い合わせたところ、学習指導要領に載っていない内容だと、これは、つまり小学校の算数の教育において数字を0で割るという指導は前提としてまず存在してないと。だからこれはまあその問題を出した先生の、まあ、ある意味暴走だっていうこと
を、ニアミスっていうか、
ね、ニアミスっていうか、まあ、ミスだよな。
ミスです。
でさらに、数学の専門家によりますと、0÷0の結果、計算結果は何でもありになってしまうと、計算結果を一つに決められない。
だからあれですよね、例えば 18等分された、18個あるものを0人で食べようとしたら、割れないから18っていう答えもあるって
こと、ね、そういうことです、土台割れないわけです。
そうですよね、
だからその計算ができない、そもそもエラーだと、なので、計算不可能というのが、まあ、基本的な答え、だからその答えなしというのは、まあ、間違いじゃなかったということですね。でどうやら問題を作った先生の方に問題があったようだということで、でここでいろいろ話題になってるのは、例えばその、まあ、例えば中学とか高校とかどんどんその数学のレベルが上がっていくに従って、そのある方程式だとかそういったものをそのどういう順番で解いていったかっていうその過程が大事で、でそれがきちんとできてないと、たとえ最終的な答えがあっていても正解にならないっていうような、まあそういう問題があったりするわけですよ、
証明とかね。
ただしその場合はそういうふうなその何を使った、解き方を書けというようなそういう指示がないとおかしいはずなんですよ。でところがそういうの書いてなくて、単に方程式が書いてあってこれを求めよと、で答えを書いた、で途中にその過程をずっといろいろこう書いたりしますわね、でそれが違うと、いうことになるとペケになる、あるいは三角になるって可能性があるわけですよ。でこれはいかがなものかっていう話もこの回これで、まあ話題になったんですよね。で私これ経験あるんですよ、高校の時に、その質問が、質問があって、でその公式を忘れちゃったんですよ、ど忘れして、で何とかして解けないだろうかと思って、ああでもないこうでもないってやってたら、横に書いてたんですけど、見事に解けたんです。解けたんですよ、やったと思って、新たな方程式を公式を発見したぞ俺はみたいな感じで、それでもう胸を張ってその数値を書いたわけですよ、でその数値は間違ってないんです、ペケだった。で抗議しに行ったんですよ、その数学の教員に、ずんぐりむっくりのね、20代前半のくせにね、ずんぐりむっくりで、ね、見た目40代のねもう見るからにモテないくんっていう、
なんか、自分っぽいような気もせんことない、
ああちょっと似てるなあ。でただその人はなんかこうちょっとなんかベロがなんか長いんだか短いんだかで、ね、発音が不明瞭な人で、お前不明瞭なんだお前は、お前の勝ち方が悪っちゃーとかっていうような人だった
で、そんな20代いないです。
いや、いるんだよだってそのうちの高校ってさ、正月にね阿蘇重曹って言ってね、1年生と2年生は阿蘇を、真冬の阿蘇を歩かなきゃいけないのよ、雪山を。もうなんか八甲田山死の行軍みたいなことやらされるのよ。
いい体験ですね。
それでさ、目の前にそいつが歩いてたわけで、そこにね、なんか早足でそいつが歩いてて、その先にさ、教育実習で来てた大学生の、お姉さんがいたわけですよ、ちょっと可愛らしい、で一緒になって俺たちと歩いてたんだけど、その数学のそのずんぐりむっくりが、寒かでしょ寒かでしょとか言いながら 自分のジャンパーを脱いで、それでこうそのお姉さんの肩にこうかけようとしたわけよ。その時お姉さんがキャーやめてって言って走ってた。もうおかしゅうておかしゅうて、もう
ある意味走ったんで体温まりそうですね。
もうそのお姉さんなんか僕グッジョブナイスグッジャブもうそれぐらい嫌われてたんですよそいつが。でそいつのところにさ、その職員室に先生ちょっと答えあってでしょうか、公式を使えってどこにも書いてないですよ、で僕は自分なりに考えてこういうふうにしてると間違いじゃないでしょうが、って言ったら、これは間違いじゃ半ばってんな、間違いじゃ半ばってん、これは公式は使わないとダメたい、すげえ回答欄中たちは書かない肝骨納得たいって言って、だけペケって言ったから、もう死ねお前死んでしまえお前はっていう心の中の叫びを、今ここで、40年ぶりにトロさせていただいてますけど、まあ今頃あの方も70ぐらいだと思いますけどもね。でも死んでる、ふとしたら死んでるかもしれませんけどね。ざまみやがれ
ひどい番組や本当にひどい番組です。これま
あたかが数学の問題一問でね、もうこれ何十年も恨みに思う人間が出てくるわけですよ。
もうね、最近のね、あの QIC もそうですけど、江野太郎もそうですけどもね、憎悪にまみれてるんですよ。
楽しゅうて楽しゅうて。
ほんまにね、人としてはね、あのやったらいけないことをね、あのその、あの本当にキンキンにね、足を踏み入れるか踏み入れないかとこまで来てる。
大丈夫、もうすぐ俺はもうあの禅の方にまた転ぶの。
もう
敵が滅んだ途端に急に俺は浄化されていくの。スーッと。もうあの今はほら、悪魔の榎田がこうなんか槍を持って出てきて「いいいいやっつけてしまえ」とかって言ってて、でもう一人こう真っ白なこう綺麗な榎田が出てきて、もうすぐそちらに変わって「あ、やっぱり仲良くすることって大事だね」っていうな、そんなことを語る番組に変わっていくと思いますので、その変化もぜひお楽しみいただきたいと思います。
ひどいな。
だからなんか そういうなんかこう理不尽な経験はないかね、なんかその数学算数でなんか
数でどうなんですかね、そんな理不尽なもうないですけどね。
木下さんあれですよね、小数点をなんかあの200ぐらいの桁まで語れるという人だそうですけど、
円周率
の、円周率、小数点じゃなくてですね、円周率でしたね。どうですか数学は。
数学好きですよ。
おー、すごい。
賢いんだ。
じゃあね、ログの問題を出してみましょうか。
なんですかログ。
対数。
いやいや、そういうのはいいんですけど。
ああ、そうですか。
ただその当時は数学は好きでしたよ、学生時代。
こうサイン、コサイン、タンジェントとかどうですか。
もう忘れましたけど、でも好きでしたよ。
ソロ版とか使いますか。ソロ版。
あ、ソロ版、あの商業化でしたから使ってました。
この間この間っていうか昨日ですけど、久しぶりに1年2ヶ月ぶりに、野田阪神の上田恩賜場に行ったんですよ。
おでんの
関東滝の、はい、で、あ、ごちそうさまでした、計算お願いしますって言ったら、女将が、でっかいそろばん出してきて、そろばんで計算するんですよ。もうまたそのそろばんが似合う店でね、でもね、もう俺もうそろばんもう使えない、わかんない、俺もう忘れた。全然もう一応そろばん塾行ったんですよね。
ていうか、そろばん教室ってあと何年ぐらい残るんですかね。
でもそろばんってやっぱり残るって言われてるよ。あれはあれで技術で暗算とかも重要だからっつって、でそろばんって今いくらぐらいするのかね。俺そろば
ん
って
なんかそのうち時代が例えば60年後70年後とかなったら、電卓教室が生まれるんじゃないかなとか。
電卓教室あるんじゃないすでに。
あるんですかね。
あるような気がするけどね。いやー、昔はソロ版の CM とか流れてたけどね、俺が子供の頃は。
ああ、YouTube でなんかよくあれですよね、昔の CM でありますね。
ともえのソロ版ってやつとかね。もうあのソロ版といえば島根県の亀岳ですけどね。あそこが産地ですからね。まあそういうことでございまして、まあさまざまなこの数学の難解な問題。 南海といっても難波から出ている電車ではないという、ね、そういうことですね。続きまして、東京都墨田区からいただきました51歳ウェブデザイナー、ラジオネーム貯金原人。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日のトランプ氏暗殺未遂事件で、CIA が密かに犯人をトレーニングしてわざと会場警備に穴を作って事前の作戦通り屋根の上に登らせ、トランプ氏を撃つまでシークレットサービスにも射殺をとどまらせたという陰謀論が出回っています。皆さんはどう見ますかと。
いや無理があるでしょ。
例えば、
いやそんな言うてね、演説中でしょ、
はい、
そんなうまくかすらせるとかって、そりゃプロだったらできるかは知らないですけど、
いやかすらせたってかすっちまったんじゃないの、本当は狙ってたんじゃないの。
どうなんですかね、
わかんないけど、いや暗殺しようっつうんだったら、はい、やっぱ殺したいわけじゃない
ですか。そうですね、
はい、あの耳たぶ耳に当てるっていうのは残念なやり方ですからね。ただ不思議なのは、はい、そのあの二十歳ですか、あの犯人の兄ちゃん、がそのまずあの屋根の上に登れたっていうことがまず謎なんですよね。なぜ屋根の上にシークレットサービスっていうか、その、まあ、警備がつかなかったのかっていうのが一つ、ね、それと、まあ、アメリカなんかだと普通にヘリコプター飛ばしてるわけですよね。で上から見りゃ怪しいやつは一発で分かるんだけど、それもなんだか見つかってないっていう。でそのえらい時間差をつけて、要するにぶっ放した後にシークレットサービスが発見して迎撃して射殺したという、この時間差の謎っていうのはもうこれはもう確実に存在する謎なんです
よ。まあ、ただほらあの木は森に隠せって言いますけど、なんかこう堂々とやったらなんか気づかんもんなんじゃないですか。
いやいやいや、
なんか堂々とやったらああなんかやってるなぐらいに。
あと俺が疑問に思うのは、まずこの二十歳の兄ちゃんが一体どれほどの腕前なのかっていう、その例えば拳銃、拳銃じゃない、その射撃の、その、まあ、その相当練習を積んでいる、そういう記録があるのか、それと使った獲物が AR-15 なわけですよ。で AR-15 って要するにあの元々は M-16 っていうアメリカのカービン銃の、まあ、いわゆるアサルトライフルというやつの、まあ、あの
民間用、
ね、民間用に転用したもので、あの自動あのフルオートじゃなくてセミオートマチックっていうことになってるやつなんですけど、でただこれがあのちょっと前までは発売禁止になってたんですよ。あの要するに売っちゃいけない、危険すぎてっつって、でその法律が失効しちゃったんですよ10年で。で今もう自由に買えるんですよ。で安売りしてる安売り大魔王みたいなところでは、なんと500ドルで中古品が売ってあるって話ですよ。だから5万円ぐらいで買えるんです。で新品でも大体10万円で買えちゃうんです。でもうめっちゃくちゃ危険。あのそこで使われてる銃のその弾が、まあ、いわゆるナトー弾っていうやつです。もうあの薬莢の長さがそれだけで5センチ近くあるんですけど、そんだけ火薬が たんまり使われてるやつで、その飛んでくる弾のスピードが普通の拳銃の3倍から4倍ぐらいのスピードです。だから例えばもちろん胴体とか、その胸とか腹とかに当たったら即死ですよ。確実にあのどてっぱらに穴が開きます。で弾自体はそんな大きくないですよ、1.5 ミリぐらいざっくり言えばの、あのただ長いからね。でそれが飛んできて、で、そのスピードがすごいから、そのいわゆる物理エネルギーはものすごいので、例えば腕に当たったとします。腕に当たっても死にます。はい、腕に当たって当たった瞬間に腕は吹っ飛びますが、その時の波動っていうのが起きて、体の中のその血液の中の波動が起きるんです。その波動がグラーンってものすごい衝撃があの体を貫いていくので、それで心臓止まります。なのであのこの銃で当てたら、だから耳たぶだからよかったんですよ。耳たぶじゃなくて本当にちょっとでもその、はいはいはい、あの顔面とかに当たってたら、はいはいはい、頭吹っ飛んでますからね。だから
怖い。
ほんの数センチです。数センチの差で、あの紙一重だったっていうのは言えますよね。でただその慌てて打ったらしいですよ、この兄ちゃんは。慌てて打って耳たぶだったっていうのは、ものすげえよ。それでも相当の150メートル離れてるんですからね。でそれで当て、そんだけの精度で当てられたってことはものすげえ腕前だなと思うんですよ。 でもそんな練習をしてたっていう情報がまだないんですよね。あと軍隊経験があったとかって話も聞かないので、そんなうまいやつなのってこいつって何なのっていうのがまず一つで、それとなんで AR を使うのっていう、もっといい銃あるわけですよ狙撃銃だったら。でぶっちゃけ言うとそのセミオートなんていらないわけだから、あれはそのアサルトライフルってのは弾バラバラ、あのバリバリ撃ちながら突撃していくための銃だから、戦争で使う銃なんで命中率とかなんとかっていうやつよりはいかにばらまけるかっていうのが、でじゃあいやいやえのきだお前あの AR はお前ゴルゴ13デューク統合が使ってるじゃねえかっていうわけですけど、あれは違うんですよ、カスタマイズしたもので、で命中精度を格段に向上させているものっていう後付けの設定です、それ。なぜかというと最初そんなこと考えてないで斎藤孝雄が作ってたんですよ、であのあれは当たんねえぜって言われて、それであの急にその設定が増えて、でさらに設定を付け加えたのは、あれはまず命中精度はカスタマイズしてあげましたと。でなぜあえてあれを使ってるかは、もし自分が発見された時に、そのバリバリ撃ちながら逃げなきゃいけないから、あえてあの銃をチョイスしてるんだっていう、これもまた見事な後付けの設定がついてまして、それぐらい面倒くさい銃なんですよ、ある意味。でそれをなぜこの人はチョイスしたか、それは簡単に手に入るからだっていう話も一つありますけれど、でも他にもうちょい精度が高くて手に入る銃なんていくらでもあるんですよ。でこれが謎だなっていうのが一つだから、僕は決してこれはあの暗殺未遂事件がその CIA が何かこう後ろで糸を引いてるとかなんとか、それは知らないですけど、ただちょっとあまりにも疑問が多すぎる事件だなっていうのが、ただまあざっくり言えばアメリカですからね、それあの疑問に思うようなこういうあのひどい事件なんて昔からあるわけで、そのそれこそね、あの日本の放送の歴史の中で必ず紹介されるのがアメリカ大統領ケネディの暗殺事件なわけですよ。あれはなぜかというと、アメリカと日本の映像を伝送する衛星中継の初めての映像がケネディ暗殺の瞬間だったんですよ。当時アメリカから日本、まあもちろんその逆もそうですけど、衛星生中継をやるためにはリレー衛星という衛星がいまして、これは地球の周りをぐるぐる回ってるんですよね。でだからその衛星中継ができる瞬間っていうのはもう限定された何分間とかしかできないんですよ。でそれをそのいよいよそれをやることになりました、日米の初めての生中継、どういう映像が送られてくるか、今映像が送られてまいりましたっつって出てきたら、いきなりケネディがバーンって吹っ飛ばされる映像ができて、その当初予定してたものと違うのが来たんで、もうまあ日本の放送局みんなっておおもう
もうさあそうですね、大パニック、
大パニックってなったっていうのがある。で、であのなんだっけ、あのジャクリーン夫人が慌てて脳みそを集めてる映像じゃないですか。あれも謎ですよね。後ろからバーンってあのオズワルドが撃ったって言われてるのに、なぜか脳みそは後ろに飛んでるっていう、おかしいだろうって、そういったら普通前から撃たなきゃおかしかろうっていうのがあるんだけど、そういったのの秘密ももうあと何年後かに全部出るというのが楽しみですけども、どうなんでしょうか。アメリカって変な国ですね、潰したがいいです、はい。ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、自衛隊のある部門についていろいろと語ってみようかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
世界のファッション、タマキン。
パラキルでございます。今週のテーマはレンジャー。
まあ、レンジャーって言えばね、ええ、それはもうあのかなり自衛隊の中でもかなり過酷なあの訓練をするっていう、まあ精鋭中のね、お精鋭と、
はい、まあレンジャー機長っていうバッジをつけてる人が、まあ、レンジャーの訓練をその終えた、まあ、モサなわけですけど、でレンジャーの部隊っていうのは実はなかったんですよ。でいろんなところにそのいろんな部隊にそのレンジャーの訓練を終えた人が入ってて恐れられるわけですよね。で、今現在はレンジャーの部隊が1個できてます。これ西部方面隊にその向こうのあの島を守るっていうんで、もう精鋭部隊ですよ。もうほとんどの方は知らないかもしれませんけど、そのレンジャーの部隊がその島におるんですよ、陸上自衛隊の。もうそれだけで中国は攻めてくる気が今起きてません。これ重要なんです。実はやばいですから、あいつらと戦争する、ランボーみたいなやつがいっぱいいるようなチームですから、もう要するに集団戦ももちろん得意ですけど、ゲリラ戦とかその個人で個人マターで個人レベルで戦えちゃう人たちばっかりだからやばいですよ。だからそんなのがいるところにみすみすこの攻めてくるようなやつはまあいないわけで、でこれって非常に重要なんですね。で映画なんかでは割となんかちょっとむちゃくちゃな表現で描かれていることが多くて、例えば代表的な例で言うと野生の証明って映画がありましたね。高倉健さん主演の薬師丸ひろ子さん、角川映画ですよ、ひどい映画ですねあれもね。だいたい角川映画ってあれですよね、予告編だけですよね。いいのはね、予告編見るとめちゃくちゃ見たくなるんですよ、どの映画も。だけど本編を見るとああ見なきゃよかったって思うばっかりですよね。
それは個人のね感想ですから。
もうね、人間の証明なんかね、こうなんだっけ、城山中がね、うちには城中山って言ったんですけど紛らわしいですよね。城山中が歌を歌う「ママ Do you remember?」って歌って「ストーハー!」って言って要するに麦わら帽子、あれですよ、東京のホテルニューオータニの円形の回転レストランのあれを見て、それを見て「ストーハー!」って言いながら死んでいくという。でそれをこう彼を殺した犯人は誰かというのを、若い刑事とベテランの刑事が、松田優作さんと花はじめさんのコンビが追っかけていくという映画ですよね。ほとんど砂の器ですよね。もうほとんど砂の器だから、砂の器が不正なわけです。父と子供の放浪、それをそのいろんな事件を、その中年の刑事と若い刑事のコンビが追いかけていくという、それを父ちゃんから母ちゃんに変えた。森村誠一、ええ加減な仕事してんなお前っていうふうに思いましたけど、それが人間の証明。
あくまで個人の感想です。
読んでから見るか見てから読むかってね、もうどっちでもいいっていう。で野生の証明ですよ。もうなんか知んないけど、こう薬師丸を背負った健さんがのっぱらを歩いてくると、その向こうから戦車隊がこう出てくるという、戦車隊おっさん一人っていうね、どう見てもオーバーキルすぎだろうっていう、ここでなぜかそれでこう向かっていくという、なんかすごい映画でしたけどもね。でありえないだろうと。であれに出てくるのがそのレンジャーの訓練なわけですよ。でその高倉健がその陸上自衛隊のレンジャーの訓練をしていて、でもう飢餓状態に陥るわけです。もう山の中をさまよって、ようやくその集落に出てきたら、その集落で大量殺人が起きてるわけですよ。一人の気の狂ったおっさんが村人を殺しまくってる姿を見て、でそこで今目の前でその薬師丸ひろ子が殺されようとしてるところで、その殺人犯の男を高倉健が斧を奪い取って、斧で頭をバーンとかち割って殺すんですよね。 でその姿を見てしまって記憶喪失になってしまった薬師丸は、うん、なぜか高倉健が育てるという、一体どこでどういう許可を取ってそういう風になったのかが まるで語られず、そして成長し、であのいつの間にか高倉健のことをお父さんだと思い込んでいる薬師丸がいて、そこにその町のいろんな利権が絡んでいろんな犯罪が行われて、そしてついに怒り狂った高倉健がもう自衛隊の部隊と戦うというめちゃくちゃな、もうめちゃくちゃな話ですけど、もうあのそれに出てくるのがレンジャーなわけですよ。で、あれを見るとレンジャーってひでえなこいつだってあのなるんですけど、もう特にあの松方弘樹がもう最悪ですからね、あの自分の仲間だった高倉健に上からあのヘリコプターでこう撃って撃ちまくるわけですよ。それで薬師丸殺しちゃうんですけど、それであの時あの実はあの有名な話ですけど、あの松方弘樹さんちびってたんですよね、あのでうわーとか言いながらあのその機関銃をぶっ放してるシーンなんですけど、あれはもう恐怖のあまり叫ぶしかなかったという、あの実はあの松方弘樹さん高所恐怖症で
聞きたくなかったあの
ヘリコプター飛ばないって言われてた、こう飛んでる手で撃つって言われたのに、いざ始まったらバリバリって飛び始めてしかもとんでもないとこ高いとこまで行ってそれでもやれってこうやってアクションって言われたもんだから、監督からもうギャーとか言いながら打って打ちまくるという、そういうで、あの降りてきたらあのぐっしょり漏らしてたっていう、あの
演技でもなんでもなかったっていう、
そうそう恐怖だったという有名なシーンがありますよね。そういう映画です。レンジャーと関係ないところを話しておりますね。
まあまあ話をね戻しますと、そのレンジャーって言ったらそれはもうね、はい、この国の国民のね、はい、それは、心の安定だったりとかね、
まあある意味尊敬を集めてもいいような存在です。
そうですね、そういった人がおるから、はい、まあ、この国の安全が守られてるんやというね、はい、まあ決してそんな中国民に危害を与えるだったりとか、
もちろん
そういったのはね本当にありえない話やと、
はい、
思いまして、ほんまにそういう人がもしおるのであればね、それはもうちょっと最高刑でもね、いいと思いますよ。
ちなみにですね、この間私江ノ原で、ご紹介したんですけども、はい、自衛隊で起きた五ノ井里奈さんの、はい、セクハラ事件ね、はい、問題の記事をちょっと調べておりましたら、はい、東京新聞の昨年の記事を見つけまして、はい、でこの中で今ご紹介しました元陸上自衛隊のレンジャー、はい、レンジャーだった、はい、隊員だった井筒孝雄さんって方がいらっしゃるんです、はい、でこの方のコメントが載っております、はい、非常にいいことが書いてあります、はい、隊員の多くは自衛隊関係者の中だけで生活する、まあ実に閉鎖されてる、
ね、
閉鎖的な特有の社会空間で生きてしまうので、はい、時に一般的な社会通念と外れた行動をする、で、まあ、今回もその社会的な影響の大きさを考えないで仲間内のノリで軽はずみにやってしまったのではないかと推察すると、でこれはもともとその自衛隊の隊員がファックサインみたいな人に中指立てたやつをこうカメラに向けたっていうのがあったんで、それに関するこの記事だったんですよ。それに連動してその五ノ井さんの性被害の問題にコメントを寄せてらっしゃいます。
そこまでこの話を広げるという、
はい、で、この井筒さんは自衛隊の一般感覚のズレは深刻なハラスメント問題にも通じているというふうに見ているとおっしゃってるということで、やっぱりその
今中におった人やからね、
しかもレンジャーですから、
そうですね、
それはもうもう相当だってもう全自衛官のですよ、
憧れ
っていうかみんなビビ、
ね、
もうレンジャー気象がついてるだけで喧嘩売るやついないですよ大体、もう必ず負けるというか一歩間違えると殺されますからね。だからまあそういうような、方の意見というのは重たいですね。
ほら、
は
い、矢尾で、
はい、
IR の反対のね、
はい、
でもカジノって言わないですよ、 IR のね、
はい、
反対の署名集めるときにね、
はい、
自民党の名前忘れましたけど、
地方議会の方で元自衛官の方だったですね。
そうですね、あの方もレンジャーで、
はい、あそうだった、
すごいいい人だったですね。
いやもう人格者ですよ。
なんかやっぱりああいう人がなんかもっと自民党の中で輝けばいいのになって思った瞬間でしたね。
こっちがね令和新選組だと分かっていても、はい、ちゃんとこう話をこう聞いてくれるようなそういう人だったですね、 だから非常にその、まあ、もちろんレンジャーですから、うん、本当に厳しい訓練を積んで、うん、もう、まあ、いざとなったらとんでもないその、まあ、力を発揮する人ではありますけども、はい、やっぱ人間としてやっぱ人格が形成されていると私はやっぱりずっと僕は信じておりますから、うん、まあ、だからあのずっと私はやっぱりそのレンジャーもそのさっきも申し上げましたけども、あのその防衛モニターをやってましたから、はい、自衛隊のその駐屯地とかしょっちゅう行ってたわけですよ、うん、そこでこう何気にこう見てる中でやっぱこうそのレンジャー気象がついてるやつがいるわけですよ。おお、やべえやべえやべえ。それでこうちょっと話してみると、はい、いやいや、今日は来ていただきまして本当にありがとうございますみたいな感じで、すげえ人当たりのいい人だったりしましたね。
やっぱりそこまでやっぱり上り詰めるってことは、やっぱりそのまあね、ある意味その国の顔というか、はい、
まあ、プライドももちろん、
はい、っていうのを持つってことですから、はい、まあそれがね、その
なんですかね、
なんだろうなってあれですけど、
なんだろうな、まあそれ以上でもそれ以下でもないってことですね。
まあだから逆に言ったら、そういうレンジャーの人が、うん、もう不祥事起こそうもんなら、うん、それはもうこの国に泥を塗るっていうか、
はい、
それはほんまに国家反逆罪に等しいような、
そんなことはね、は
い、
普通ありませんから。
まあないですよね、
普通レンジャーですよ、あなた。
何を言ってるんですか。
そうですよ。
いやいや、もしあれはですよ。
本当ですよ。ない。
いやいやいや、本当に、はい、もう本当レンジャーの訓練、その一般のいわゆる下士官のいわゆる層って言われるところですね。はい、それとその上の医官っていう、その昔で言うとまあ小医の中医の大医のとかって、はい、そこのその層のやつでは大体9週間かかる。でその医官以上だと13週間っていうものすごい長い期間をやって訓練なんですよ。しかも屋外訓練に関しては回を重ねるたんびに食料が減っていくんです、ね、最後は通常時の3分の1ぐらいまで減って、それで3日4日山の中をさまよう歩かなきゃいけないんですよ。でそこで例えば野生動物を捕まえてそれを自分で処理して食べるとか、あるいは場合によっては地域の人に金を食らわせてですね、それをその情報提供者として自分の味方にしてしまうっていう、そういう訓練までやるんですよ。
おお、そこまでやるんですか。
やるんです、だからそういうのを徹底的にやるんで、やっぱもう本当に普通の自衛官とはやっぱレベルが全然違うんですね。肉体的な、もちろんその肉体的とあと精神的な部分で、もともと秀でた人が選抜されて訓練を受けますから、だからもう 大変なもんですよ、という、
ね、だからまあほんまにね、話はその矢後のね、その自分の溥儀さんでしたっけ、
溥儀か、いや溥儀
だった気しますよね。
溥儀だったと思うよ。
まあそういう人、まあその人しか見てないですけど、はい、まあそういう人がね、まあこの国守ってるんやって考えたらね、はい、いや本当にありがたいなって話ですよね、はい、
だから
そういう人にね、まあ、対して、そういう人の顔にね泥を塗らないで、塗らぬ人いないと思いますけど、はい、おるとすればね、それは塗らないでほしいなと思いますよ。い
やだからまあこの記事をね読んだら、はい、他にも実はいくつかの記事で先ほどの、その元レンジャーの、なんておっしゃったんですかね、井筒さんっておっしゃったんですけど、はい、この方の名前が出てきてるんですよ。だから、はい、でしかも退役軍人の会みたいなのがアメリカにあるんですよ。それの日本版の NPO 法人の代表なさってる方で、はい、わこの人の話聞いてみたいですね、はい、ぜひねインタビューさせていただきたいんで、はい、本当連絡先がよく分かんなかったんで、その NPO のサイトはなんか更新が止まっちゃってるみたいなんで、でなんかちょっと分かんないんですよ。それでなんかSNS もちょっとなんか止まってるみたいなんで、
止まってる、
わかんないですけど、もしこんだけ言えば誰かがどっかでつながってるでしょうから、えのき田が会いたがってるっていうふうに誰か伝えてくれませんかね。でぜひお話を伺いたいというふうに思います。やっぱりそのレンジャーとしてのその卓越したその能力、その知識、精神力、それによってその自衛隊という閉鎖された組織の中をいかに広くその間口を上げて、そしてその安全なまあ、日本を作るためにどういう知恵があるかっていうのをやっぱり本当に僕は伺ってみたいっていうふうに考えています。
そうですね、
はい、はい、もう掛け根なし、正直、もう本当にそういうふうに思いますので、はい、ぜひどなたかご存知の方いらっしゃったら、ご連絡いただきたいと思います。お便りの方は info@ibb.osaka こちらの方にご連絡いただければ、もうどこでもすっ飛んでいきます。はい、 あのこちらの方で、お話を伺いたい。
パラグアイでも。
パラグアイはちょっと無理だと思いますけどね。できれば国内で、できれば本州か四国ぐらいにしといてくれたらちょっと、まあ、行けと言われれば九州ぐらいまで行きますけどね。
沖ノ鳥島ぐらいやったら行くと。
どうやって行くかの問題がありますけど、ね。木田洋子さんはもともとレンジャーだったわけですけど、どうですか、
だからレンジャーだったらどうですかっていう意味がわからないんですよ。
いやいや、こう国防のためにね、どういうやっぱ気持ちで臨んでいたのかっていうようなことなんかをこうぜひ
聞く方がおかしいですね。
あ、そうですか、
はい、
どうですか、でもあなたも自衛隊のなんか駐屯地のお祭りに確か私だと一緒に行ったことあったような気がするんですけど、県軍の。
いや、あのお祭りというか音楽をただ聞きに行っただけですよ。
あれあれはなかったっけ、県軍の。
あれめぐちゃんじゃないですか。
めぐちゃんか、そうか、ミリタリートークだ、うん、そうだそうだ、あれはあれでいいんですよ。だから駐屯地のお祭りって中でいろんな屋台とかも出て、でそれとコスプレコーナーってのありましたね。
ほう、
お子様用 の, ちっちゃな制服が用意してあって、それを着て婦人自衛官の人たちがテントの中で着替えさせてくれるんです。ほう、でそれでこう記念写真とかが撮れると
。ああ、いい思い出ですね。
それとあと実銃が置いてありましたね、はい、持ってみましょうっていう、ちゃんと鎖がついてて持っていけないようになってますけどね。もう厳重にもう絶対に持っていけないように置いてありますけど、でも一応本物なんですよ。本物が置いてあって拳銃とかも
臭い人じゃなかった、それもう、そっち寄りの人がね、もうなんかやらかしくないですからね。
はい、あと戦車に乗りましょうとかね。
いいですね、
であといろいろありますよ。で、あとその自衛隊グッズがもうなんすか、即売会みたいになってますしね。
自衛隊グッズ、自衛隊の缶詰靖国で買えばよかったなってちょっと後悔してます。
ああ、缶詰はどれでも、
最近アマゾンで買えるんで、
まあでも昔の缶飯がだいぶ減っちゃったんでね、昔のしいたけ飯とかね、あとたくあんの缶詰とかね。
あ、たくあんは当たりらしいですね。
たくあん俺好きだったですよ。中学の時に、はい、うちのこの FMC の元祖のその白川放送って言ってた時の仲間の中に杉本君ってのがいて、はい、杉本君のお父さんが陸上自衛隊の一佐だったんですよ。大佐殿ですよ、しかもあれですよ、監査隊だっけな。だからあれ経理だとかの汚職を暴くやつらなんで、うん、怖いっすよ。だってそのお父さんの、紙一枚で飛行機が飛ぶって言ってました。
うん、
だからその お父さんがどっかに行くってなったら、うん、C1 輸送機が動くだって大佐殿だからね。でその人のルートでその缶飯が山のようにあって、それで一緒にみんなで自転車でこうサイクリングとか行くと、その先でその戦闘糧食で飯を食う。
いいですね。いやなんかね、戦闘糧食をもっと広めてほしいなってすごい思うんですよ。もう何やったらほら学校給食今悲惨じゃないですか。
戦闘糧食
それやったら、はい、もうとりあえず学校に備蓄として戦闘糧食ね、1週間分ぐらいね、生徒1週間ぐらい用意しといてですね、たまにはそういう食育っていうかね、まあ、自衛隊員の方がこういうふうに多分こういうのも食べてるんやというようなね、教育も兼ねて、まあ、1年に7回ぐらいだったらいいじゃないですか。2ヶ月に1回ぐらい。
小笠原理恵さんっていう自衛隊専門のライターの方がおられますって、はい、でその人が昨日おとといからずっと問題提起してるわけ、はい、自衛隊の食料の問題、はい、普段のね、
はい、
で余った食事を腹減ってたからって食べた隊員が処分されてるわけ。
なんかパンと米食べたから、
ね、でその自衛隊のその食料って足らないのね。
うん、
で他の米軍とか人民解放軍とか、どこの国の軍隊、またその先進国の軍隊の中ではもう最低限なんですよ。で例えばそのアメリカ軍なんか好きなだけ食えるわけよね、ある意味ね。 もちろんそのそれによってね、例えばいやだからアメリカ軍は肥満が多いんだっていうようなことを言う人がいて、これとんでもない間違いで、アメリカ軍はちゃんとあの検査がありますから、肥満の度が過ぎてるやつはもう除隊ですからね。だからその食っていいけどちゃんと考えて食えよっていうのと、それなりに糖質を抑えてタンパク質を増やすっていうような食事のメニューとか作られてるんですよ。日本はやったら足らないもんだから飯食った後にパン食ったりするわけですよ。糖質オーバーになってて、だからそのバランスの悪さとかそういったのが指摘されてるわけですよ。でそれをね指摘するとね、なんだお前左翼かとかっていう人、冗談じゃない左翼じゃないんだよ。でこれ右とか左の問題じゃなくて、まあ、もう安全保障の問題ですよっていう、でそういったことをきちんと私らも言っていこうというふうに思ってるので、まあ、私はもう自衛隊の、まあ、一ファンとしてですね、そういうふうに発言を続けていきたいというふうに考えております。ですからぜひ、インタビュー答えてほしいな。
そうですね、
はい、CM です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
ネガオ居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今週は洗髪、髪を洗う洗髪についての投稿です。今年の大河ドラマ光る君への舞台が、まあ、平安時代であると。で、女性が髪を洗うのは、まあ、当時は年に1回程度のことで、
あ、長かったですからね。
で、普段は櫛やブラシで髪を溶かすことで汚れを落としていました。ただ髪を溶かすだけでは匂いは完全には抑えられないため、お香を使って匂い消しをしていたようです。昭和の初め頃になると庶民の洗髪は月に 1,2 回程度に増えていたものの、液状のシャンプーがなかったため、粉末状の洗髪剤や米の研ぎ汁、卵白などが使われていました。1960年代に入り、内風呂の普及とともに液状のシャンプーが登場します。で、髪を傷めないリンスとの併用も始まり、髪を洗うのも週に1回あるいは週に 2,3 回と頻度が上がり、昭和の終わり頃には朝シャンというような言葉も生まれました。そして1990年後半になると、10代から20代の女性は毎日髪を洗うことが習慣となり、現在若い女性に限らず毎日髪を洗う人は増えております。
増えてるというか、
かくいう私も毎日洗っておりますが、年に1回月に1回の時代にタイムスリップしたら耐えられないかもしれませんね、ということでいただきました。ね、もう10年ぐらい洗ってない木田上さん、どうですか。
悪口ですよ。
洗ってます。
気に
悪口ですよ。
気になったんで髪の毛切ったんでし
違いますよ。
なんか木上優子があの長い髪をあの切ったっつんで話題になってましたよ。
そうなんですか。
はい、
知らなかったんですか。
知らない知らない。
あのほらあのいつもの写真のあの丸ワイプの中のあのいつもの同じような表情のやつが、はい、表情は形で変わんないけどあの、はい、髪型は変わってますよ、
うんうん、あそうなんですか、うん、あ切ったんですね。
そうですよ、髪変えましたよ。7月に入
ってな何かこう心境の変化とかそういうのがあったんですか、ね、
あだからほらだから、はい悪いものを全部落としてきたん
です。わあ、つきもの。
つきもの。
はい。
ああ、山水編に馬とか。ああ、そうですか。まあ、木田さんはあの髪はどうですか。10年に1回ですか、洗うのは。
毎日洗ってます。
それは何を使って洗ってますか。
シャンプーですよ。何使って洗うっていう
の。いや別にその怒んなくてもいいじゃないですか、ね。私のシャンプーなんて使わないですから。
え？
シャンプー使ってないです。
あのエロキダさんの場合は、はい、あの食器用洗剤使ってあの、うん、洗うんですね。
昔からママレモンがバカ。
最初あのグレードアップで上位になったんですよね。
あ、はい、違います。
違う、
ええ、それね昔ね、
はい、
あのね恋はいつでもアマンドピンクっていうね樋口かな子さん主演のね映画があってね、はい、それでねあのその予告編のコメントだよそれ。シャンプーママレモンっていうことが
えキュキュッとで洗って掃除機で乾かすんです
よ、ね、いや違います。
違うんですか。
私はもうあのあれです。石鹸です。
おお
石鹸
初期用の。
違います。石鹸あ正確に言うと仮石鹸です。
ああ
カリウム石鹸。
カリウム
生産の、
はい、バカなんだねあのあのタイかなんかであのベトナム人が6人死んでましたとかとあれになっちゃうじゃないあの普通は油にね、
はい、
上質な油に
ね
あの水酸化ナトリウムを加えるわけですよ。化成ソーダをね、はい、それで作られるのが石鹸ですけど、はい、水酸化カリウムを使って作る石鹸のことを仮石鹸って言うんですよ、はい、でこの仮石鹸っていうのはもともと散髪屋さんとかではシャンプーとして使ってるもので、はい、仮石鹸のその羊羹みたいなやつがあるんですよ。固形のやつ、はい、半固形のやつ、はい、それを溶かしたやつをそのシャンプーボトルに入れといてそれを使うんですね。でそれがね子供の頃からすげえ良かったなと思ってさあれ何だったんだろうと思って調べたら仮石鹸だっていうのが分かって、うん、で仮石鹸のその、うん、いわゆる泡立つその、うん、ボディーソープみたいなのがあるんですよ、あのそれプッシュすると泡が出てくるやつで、そこの、 あのここのスタジオ の、 あの洗面所に置いてありますけどね、あれで体洗ってんだけど、
はい、
あのそのまま頭も洗えるんで、まあ、これ1個で済むなと思って、でそれでやるとねあの本当に髪の毛の質が良くなっちゃってね。
あこれでキレイキレイですか。
え
キレイキレイで
違う
違うですね。
マシュマシュ、後でじっくりちょっと話をしようか。なんか何だったらあのみんな集めて13人ぐらい集めてじっくり話しようか。
いやあの、はい、たまにはね、キラウヤさんと同じ目にも会ってもらわなあかんかなと思いながら。あ
もうあの
そうだよね。
吊るし上げの13人っていうやつね。まあまあそういうことで。でもあれですよ、私あのそのボディーソープでは体は使ってないですね、
はい、体は使っていない。
例えば、はい、すごい気になるところとかちょっとこう汗、うん、あまりにも汗かいてひどいところとか、うんうんうん、脇の下とかね、
はい、
そういったところなんかはちょっと使うけど、うん、基本的に私石鹸使わないですから。
こういう感じのやつですか。針石鹸。
あ、まあそれあの、そういうのもあります。
メーカーが違う。
全然違いますけども
。あ、全然
違う。牛乳石鹸とか使わないんですか。
牛乳石鹸は別にあれば使いますけど、ないから。
ああ、上等ですからね、あれはね。
まあまあいいんですけど。
あれですよね、いつも夢グループの高圧洗浄機で体を。
マシュマシュ君本当に後で13人集めるから。
いや
ちょっと新幹線で東京からあの精鋭チームを呼ぼうと思うんで、すごいと思うぜあっちから13人来たら。もう翌日は多分ね チキンカツ定食どころじゃないと思うぜ何も食えなくなるぜ多分、ええ、
余計な人もなんか議員会館できそうですね
恐ろしいのがこの、というねまあだからあれですよだから福山雅治さんとか、はいはいはい、タモリさん、
はい、
と榎田新右衛門さん
は、はい、
あの体を接近で洗わない人たちです洗わないでいいんですよはい、あのお湯のシャワーで十分なあれで汚れが取れる、はいはい、それ以上に石鹸音とかを使うとかえって重要なその成分を洗い流したりするってことで体に良くないというもともと人間が生まれて石鹸なんてそもそもなかったわけですから昔は、はい、で私いつもお湯だけですよ
で匂いはしない
何もしません
ですか、
はい、でちょっと気になる時はそこのなんか股間だとかそこら辺に泡立てたやつをこうやったりしますけど、うんうんうん、であとはその頭はやっぱり、うん、あのやっぱり皮脂が出るんで特に中年過ぎて40過ぎてからは男ってのは本当油が出るんですよ、
うん、あれってどうなんですか食生活とかなんですか昔の人ってい
ややっぱでもみんな言うよ40過ぎてから急に油の質が変わったねとかっつってそれでまああのうーんお湯だけでもいいのかもしれないけどちょっとなんか物足りないんで
僕はそ
ういう石鹸を使うということをしてますまあ、うんうん、確か五木ひろゆきさん作家の、うんうん、洗わない人で有名ですよねあの人の髪の毛こうゴワッとしてるじゃないですかあれその頭皮のその油で
固まっ天然ワックスみたいな
天然ワックスだそうですよ嫌ですね、ということでございまして、うん、いかがだったでしょうかさあ今日もね、まあ、いろんな話題を盛りだくさんで、お送りしてきた本当にこうハッピーな番組ですね
半分ぐらい憎悪にまみれてますけどね
どうですかね僕はもうあの本当に心清らかな
どこかですか、
あの人々にこう福音を授けるそういう、まあ人ですね本当に本当に、うん、これからのこの季節でこの夏を迎えてそして夏休みを経て秋ぐらいの時にどうでしょうか、うん、どっかの政党が滅んでるような気もするんですけどもね
やっぱり憎悪じゃないですか
え
やっぱり憎悪な気もね
いえこれは、うん、あの完全懲悪です、はいというもうだからそのあの般若の麺を買ったんですから、
これで100均で、
これ違う1500円したん
ですええしてますね
あれねお麺って高いんだって普通のおもちゃ屋だと逆に2000円ぐらいするんだ、
100均売ってるじゃないですかこんな
売ってないよこれ
株式会社大新
これあれだよ大阪 の歴史博物館で買ったんだからね
メイドイン
大阪のくせに東京都って書いてますよ
じゃないですか、ね、
葛飾区と
これで桃太郎侍ごっこができる桃から生まれた
桃太郎、ね、この商品は日本でデザインされ販売されたあれでもこれメイドインどこなんですかねこれねあですわはい
ありがとうございました
デザインは日本っていうだけで、はい、
さあそういうことでさあ今日もね、はい一見楽しくお送りしてまいりました、はい、QIC でございますけどもねまあこの7月今もうど真ん中もうすぐ夏休み突入ってことですねで早いですね、で気がついたら8月が終わって秋が来るというね、その頃にはいろんな行事を本当今たまりにたまったものを一気に吐き出さなきゃいけないんでちょっとね今も大変ですよで、まあそういったニュースもこれからお届けできるかなと思っておりますんでどうぞ、はい、そして、えのき塾第3期塾生募集しております、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします
割引終わったんです
ね割引終わりました25,000円でございます半年間ですから
25,000円
ですかよろしくお願いいたします詳しくは info@ibb.osaka ですよろしくお願いいたします QIC ケムールインサイダークラブ声が膨れてるこの番組は FMC を追いかけて30年小バゼミ無党派の乱を応援袋から飛び出たネズミノー IBB ノーライフ元浦千代吉赤字会社やってますズル向けサブロータコ踊りで政治は変わらない鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億お買い物は銀町デパート西中島で吊るし上げ一筋ゼロ石明子研究会大阪一区を捨てたサンダルの防災士愛ちゃん自由自在かっこぼよよん 2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。まあこのテイクレを一通り読み上げるとちょっと安心して雑談に戻れるわけでありますけれど、まああのねスタジオにね入ってすぐにこうエアコンつけたりするんですけど効かないんですよもう、
うん、
なので今日はちょっとねタイマーを使いまして、うん、本番前にちょっとこう 1,2 時間早くこうエアコンが、うん、まあ動くようにしといたんで少し楽ですけど、本当にねあの江ノ原の時なんかね本番中もう暑くてしょうがなくて、でまあ大変ですよ。でもまあこの G スタジオももう間もなくお別れということで、まあ F スタ改造される新しい F スタからもうじき多分秋に入ってからだと思いますけど、はい、番組配信が始まると思いますけども、また変化が起きるだろうなと思っておりますけどもね、そういったのもどうぞご期待いただきたいと思いますし、あるいはこの IBB に、入っていろいろと番組作り企画その他、やってみたいという方も募集しておりますので、どうぞこちらの方も、まあ、ご応募いただければと思っております。よろしくお願いいたします。木田さん、熊本も暑いですか？
暑いですよ。
200度ぐらいありますか？
そこは死んじゃいますね。
ああ、うん、ありがとうございました。お相手は榎田信也門と
橋本
ケルトミエと、
そして IBB 九州は
平尾優子でした。
それではまた来週元気にお会いしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。